はい、さきです。先日ですね、YouTube の方のポッドキャストから、この放送を聞いてくださった方がいらっしゃいまして、それで、質問をいただきました。はい、ね、YouTube の方なんてもうほとんど聞いてくださる方いないと思っていたので、もうちょっとあんまりアップするのやめようかなとか思ってたけど、こうやって聞いてくださる方がいるんだなってことが分かって、とてもありがたく思っております。励みになります。ありがとうございます。はい、その質問の内容なんですけれども、ちょっとまあ読ませていただきたいと思うんですけれども、ですね、はい、読みます。初めてサキチャンネルに気づきました。サムエル記に関してではないのですが、サキさんの何年か前の動画のラザロの件ですが、人は死んだらもう救いはないと語ってたのですが、ヨハネ5章28節29節などはどのように見ていますか。28節、このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。29節、善を行った者はよみがえって命を受けるのです。悪を行った者はよみがえって裁きを受ける。裁きの時に善を行った者はよみがえって命を受けるとイエスは語っていますが、またあと第一サムエル2章6節、主は殺しまた生かし、黄泉に下しまた上げる、これらの御言葉についてご意見くだされば感謝でございます。頑張ってください。また応援させてくださいね。はい、ということで、あともう一個ですね。すべてのクリスチャンにとっても大事なテーマだと思います。なぜならクリスチャンの中には、自分が救われても家族友人が救いを得ず、この世を去ったなら憂いながら信仰を持ち続けることに耐えられるのか、またいつも喜べということは可能だろうかと思っているからです。イエスが語った墓から出てきて善を行った者はよみがえって命を受けるという言葉に救われるのではないかと、ないかと思うことはいけないのでしょうか。次の配信も頑張ってくださいということなんですけれども、はい、これ、結構ね、私のチャンネルはだいたい想定としては、クリスチャンではない方で、スピリチュアルが好きな人に向けてですね、私はそういうふうな、こう、聞いてくださる方をこう想定しながら発信してるんですけれども、この方はどうなんだろう、どういう立場でおっしゃってるのかな、クリスチャンなのか、ちょっとそこはね、わからないんですけど、でも聖書を、関心を持ってね、読まれている方だなというふうに感じました。そして同時に、救いの条件が、イエス・キリストを信じる信仰によってですね、恵みにより信仰によって救われる。ということもご存知なんだと思うんです。だからこそ、その信仰がないご家族とかご友人とかがそのまま、信じないまま、この世を去られた場合にもう耐えられないということをですね、おっしゃってるんじゃないかなと思うんですよ。だからこそ、聖書の中の聖句を一生懸命探して、 信仰がなくてもなくてないまま死んでもこの世を去ってももう一回そのそれこそまあ、黄泉に下ってもそこで信じるチャンスがあるんではないかっていうふうに、信じたい、そう思いたいという強い意志をこの、メッセージの中で感じたんですね。はい、このことについてはですね、私もう何年か前にもうこの方もおっしゃってますけど、ルカの福音書かなの金持ちとラザロの話の中で、その死後の世界っていうテーマで作った動画があって、でその中で多分言ったんじゃないかなと思うんですよね。その信じないままイエス様のね、福音を信じないままイエスキリストのそのに対するその信仰がないままお亡くなりになった方はもうそこでチャンスはないと、救いのチャンスはないという話をしたんじゃないかなと思うんですよね。ですからね、本当に言葉も選ぶし、この方の、つまずきにならないように本当にもう祈りながら申し上げますと、私の今まで聖書を読んできたり学びの中で、やはりセカンドチャンスというものはないという立場は変わりありません。ちなみにセカンドチャンス論っていうのは、その福音を信じず、イエスキリストを信じないで死んでしまった後に、死後にもそういうこう救いのチャンスがあるというね、そういう説なんですけれども、それは私はないと思っているんですが、ただしですよ、生きている間はもう何回もチャンスありますよ。生きていればね、その相手がね、何遍でもチャンスがあるから、もし信じないって言っても何回でもトライするっていうとかね、トライする、あるいは祈るっていうのは、大事になってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そして、ご質問の通り、この聖句を挙げておられますけれども、このことに関してもですね、ちょっと申し上げたいと思うんですけれども、まずこのご質問された方がどの聖書訳を引用されてるのかなと思って、ちょっと手元にあるものをこういろいろ調べたんですけれども、おそらくですね、ちょっと言葉遣いが違う部分があるんですけれども、おそらく前の新改訳聖書ですねの第3版の方を取ってらっしゃるのかな。はい、ちょっとこっちがちょっと正確にこう書いてあるのを読みますと、新改訳聖書の第3版なんですね、ヨハネの福音書5章28節29節ですね。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。はい、私が聖書を学んだ時に言われたのが、このように一部の聖句だけを一節二節とかね取り出して、意味をこう解釈するっていうのはやってはいけませんよということを言われたんですね。だからせめてその同じ章の中から、あるいはこう全体にこのヨハネの福音書ならヨハネの福音書の、全体からとかね、いうふうに解釈、全部を読んで、普通にほら小説を読むようにですよ、小説を読むときにその部分だけ取り出しても意味が分かんないじゃないですか、誤解を招くじゃないですか。やはりその全体俯瞰して判断するってことが非常に重要ですよってことを学んだんですね。だからここだけを取り出しても意味がよく分からないと、このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。 善を行った者は蘇って命を受け、悪を行った者は蘇って裁きを受けるのです。多分その質問された方っていうのはどうなんでしょう。この墓の中にいる者っていうのは、つまりそのお亡くなりになった方が、そのこの声を聞いて、ま、亡くなってからもその要するにイエス様の黄泉の場所でね、亡く死後の世界において、この声ですから、まあ、イエス様の声を聞いて、そしてそこで、善を行った人、その生前おっしゃってる意味はそういうことをおっしゃってるんだと思うんですけど、生前良いこと行いをした人はよみがえって命を受ける、まあ、その救われると。だけど行いの悪かった人はその時そのよみがえ死者がよみがえった時に裁きを受けるんですよっていうふうに、解釈されたんじゃないかなと思うんですよ。だけどここの部分だけ取るとそうかもしれないけど、こう全体読むとどうなんでしょうね。そのようになるでしょうか。でこの5章っていうのはざっと読むと、前半はイエス様が、エルサレムのベテスダと呼ばれる池で、そこに病人がいっぱいいたわけですよね。でそこに、38年間病気だった人がいましたと。で、イエス様がそこをね通られた時に、その病人が、もう私はもう38年、このなんて言うんでしょう、その池がこう池が揺れた時ね、水がかき回された時に、その時にこうそこの池にバッて行けば、病が癒されるっていうその、まあ、言い伝えみたいのがあったんでしょうね。でこの方を自分をその池の中に、池が揺れた時に、自分をその池に連れて行ってくれる人がいないんですっていうふうにその愚痴を言ったと、イエス様にね。そしたらイエス様は、じゃあ連れて行ってあげようっていうふうにおっしゃるんじゃなくて、彼に起きて床を取り上げて歩きなさいとおっしゃったんですね。そしたらこの方はなんと38年も病に伏せっていたのにすぐに治ったと。ここで奇跡が起きましたと。38年も病にね伏せってた人が癒されるなんて、一瞬にして癒されるなんて、もう神様しかできないことじゃないですか。で床を取り上げて歩きましたと。しかしその日は、ユダヤ人が、もう全ての仕事を禁じる、しかもこの癒しに関してもですよ、癒しもダメだというふうにユダヤ人たちがその口伝立法によってね、立法じゃなくて自分たちが作った垣根によって、まあ、その安息日には、一切何もしてはいけない、もう一つの例外も許さないというような感じでね、してたことをそのイエス様が違反したということで、せっかくね38年も病に伏せてた彼はイエス様に癒されたにもかかわらずね、それがイエス様だっていうことが分かった時点で、他のユダヤ人に、イエス様をこう告げ口する、イエス様のことを告げ口するわけですね。はい、まあ、あの罪を犯してはいけませんよって言われたにもかかわらず彼はそういうことをしてしまったということで、イエス様は、まあ、結果的に迫害を受けましたということが、まあ、前半の話。後半は結局そのイエス様は、まあ、そう言って安息日のことでも、を破って、人を癒すということがですね、まあ、神にご自分をですね、神と等しくして神を自分の父と呼んでおられるということに関してもですね、責められたわけですよね、他のユダヤ人たちからね。なのでここでイエス様はご自分の権威、あるいはその自分がその、父なる神と同等の権威を有しているということをですね、ここ言われるシーンなんですね、後半っていうのは。 22節にあるように、ここで新事実というか、それまでユダヤ人は、父なる神がその裁きの権限があるというふうに、考えていたところが、すべての裁きを子に委ねられましたというふうに、書いてある通り、イエス様にその裁きの権限が与えられているということをご自分でおっしゃってるんですね。そして、24節、誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです、というふうに、ここでこの救いの条件を、この時点のね、救いの条件を、はっきりここに述べられています。ですから、29節の善を行った者はというのは、これは何をもって善とするかっていう話になるんですけれども、24節で、書いてある通り、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです、っていうふうに書いてある通り、この善を行ったものっていうのの善意味するところっていうのは、生前の何か、例えば善行ですね、良いことが悪いとは言いませんけど、良いことを行うこと自体は悪いことではないけれども、でも救いの条件ではないっていうことはご理解いただけるでしょうか。ですから、イエス・キリストを自分の主として信じる信仰を持っているものっていうのが善を行ったものっていうふうに考えられると思うんですね。そしてが蘇って命を受けるわけですよね。永遠の命を持つっていうところに符合しますよね。悪を行ったものっていうのは、人殺しをした、盗みをした、姦淫を行ったっていう意味の悪ではなく、ここで言う悪とは、イエス・キリストを使わした神およびイエス・キリスト、を信じなかった人ということになるんじゃないですか。23節、5章の23節、それはすべてのものが父を敬うように子を敬うためです、子を敬わないものは子を使わした父をも敬いません、ということでですね、その、父なる神とイエス・キリストは同等であると、同格であるっていうことから、そのイエス様がご自分が神であるっていうことを神聖宣言をしている箇所でもあるんですよね、ここは。で、その神を信じない、イエス様を信じないってことは父なる神を信じてないっていうことになりますよね。ではその復活、死者の復活っていうのはいつあるのかっていうことなんですけども、まずそのイエス・キリストが、このヨハネの福音書のこの5章の時点ではまだイエス様は十字架にかかられてませんけれども、まず第一に初歩として、みんなに先駆けてですね、イエス様が、十字架にかけられ、墓に葬られ、3日目によみがえられました。はい、それから第一テサロニケ4章13節、ところにあるような、まあ、いわゆる軽挙と言われるものですよね。イエス様の空中再臨、空中まで迎えに来られて、でそこで、まずイエス・キリストを信じる信仰によ、信仰がある方ですね。でも先輩のクリスチャンが復活して、体が復活すると。そして、それについて、まあ、その時点で、まだこの世で生きている、真の信仰者もその時に一気に引き上げられると。そして、朽ちない、メイドインヘイブンの天の体をいただくということで、まあ、一時こう天に待機みたいな形で、まあ、これは前も言ったと思うんですけれども。そしてですよ、次に、旧約時代の信徒もいますよね。 イエス様がこの地上に来られる以前の、方々っていうのは、じゃあどこで復活するかっていうと、千年王国の始めに復活すると言われています。それからその時に同時に、7年間の大患難時代というもう本当にとんでもない、状況、裁きの時が来るんですけど、その時に、その時に信仰を持った方、この方たちも、千年王国の始めに復活します。それでは、イエス・キリストをとかね、父なる神信じないで、この世を去った方々はどの時点で復活するかっていうと、先ほどのヨハネの福音書の、5章29節、悪を行った者、つまり、信者じゃなかった人ですよ、信仰がなかった人っていうのは、千年王国の終わりに、ですね、裁きがあります。その時に白い御座の裁きっていう、黙示録の20章の11節から15節のところを、ね、読まれたら書いてありますけど、はい、もう目を覆いたくなりますよね。これは読まれたことあると思いますけど、そこに、不信者の復活のことが書いてあります。このように聖書には、信仰者と信仰者でない人たちが、どのように取り扱われるかっていうことはもう明確に記載されてるんですね。それは私は神様の恵みだと思います。なぜなら私たちこうやってこう知ることが今できますからね。特に今の時代っていうのは、お金を持ってなくてもね、例えばそのこういう端末を持っていれば、誰でも世界中誰でもただで聖書を読むことができる時代なんですよね。そんな時代ってもうありましたか？振り返るとないですよね。もう一人が、それこそクリスチャンであるならば、もう一人で何冊も違う聖書を持ってったりできるわけですよね。読むことができるわけですよね。私これは本当にもう時が迫ってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。こういう昔はそれこそ王侯貴族しか、あるいはもう大司教とかしかこう自分のね私物の聖書持てなかったのに、今は誰だって聖書を読むことができるわけですからね。しかもこれインターネットというものもありますし、調べたかったらこうアクセスすることもできるわけですよね。神様は公正なお方なので、ね、公正で秩序があるお方で、そして、もう嘘は絶対つかれないし、もう全てにおいて聖なる聖なる聖なるお方なんですけれども、だから私たち、全ての人間にですね、公平にですね、そのチャンスを与えておられます。例えばね、こうやってもうすごいどい中で、今はありえないけどね、もう本当に僻地でもう聖書なんか絶対手に入らないようなね、田舎のところであってもですね、この自然の中で見ることによって、人間はその神様っていうのをね、自然を神とするのとまた違いますよ。でも自然を見てその中にこう神様の息吹を感じたりしませんか？私最近山によく登るんですけども、やっぱりそのなんかこうなんていうかな、なんかそういうこう自然の風景とかね、太陽とか何でもですけど、その全てがそういう神様がお作りになったものというふうに私は認識してるんですけど、そういうふうにその自然の中に身を置いた時にこう、あ、神様っておられるんだな。例えばその動物を見てもですよ、神様っておられるんだな。花を見ても、草を見ても、木を見てもね、これをお作りになった方がいらっしゃるんだな。もうお魚でもそうですよ、こうね、 お魚で、あの一匹を、あの、進化論とかを信じてる方はね、それ感じないかもしれないけど、そうやって、そういうのを、一つ一つをですね、神様がお作りになった、というふうに感じる心をですね、一人一人に神様はお与えになってるんですね。そこで、そういうふうに感じて、神様を求める人に必ず福音が、福音に触れるチャンスを神様がお与えになっていると。それはもう間違いないと思います。そこでですね、まあ、拒否する人はもう、誰が何言ってもね、でも拒否するんじゃないかな？わからんけど。それでもね、やっぱり、祈るわけですけどね、信じてほしいなと思ってね、一生懸命祈るんですけれども。あと、お尋ねだった第一サムエルの、2章の6節の、主は殺し、また生かし、読みに下しまたあげる、っていう箇所をどう思いますかっていう話なんですけど、これもですね、ここだけ取り出していろいろ自由に解釈するっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私はそういうふうにしてはいけないっていうふうに学んだので、やはりこれが何かっていうと、これハンナの祈りですよね。ハンナって要するにサムエルのお母さんですよね。不妊の女だったお母さんが、なんとこの、身ごもって、主にあって身ごもり、そして男の子を産んだのが、それが有名なサムエルになるわけですけれども、それで、このハンナはそのサムエルを、まあ、長子ですけど、これ主に捧げますと言って、ある程度大きくなったらもう神殿にね、もう送ったわけですよね。彼女は本当にすごいなと思いますけれども、その中でその主は殺しまた生かし読みに下しまたあげる、これを多分そのこの質問された方は、読みに殺してまた生かして黄泉に下ってまたあげるっていうこと、黄泉に下しまたあげるっていうのが、一度そうやって死んでもまた、救われるっていうふうに捉えてらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思われるんですけれども、その主をこう褒めたたえるという文脈でここは読むべきではないかなっていうふうに思うんですよね。その要するにずっと不妊の女で、もう本当にもう肩身の狭い思いをしていた彼女が、なんと立派な男児を手に、ね、胸に抱くことができ、そして、ついにそのね、この息子を、生涯主にお渡ししますと言ってね、連れてきた時のこの祈りですからね。あの6節だけ見ると、主は殺しまた生かし読みに下しまたあげるって、なんか死んでもまたあげられるっていう風に、まあ、単純に、考えるのではなく、やはり全体読むと、後半の9節10節のところに書いてあるのを読むとね、これ主は生徒たちの足を守られます、生徒つまり信仰者ですよね、信仰者の足を守られると、悪者どもは闇の中に滅び失せますと。この悪者っていうのは何かというと、やっぱその神に敵対するものということですよね。誠に人は己の力によっては勝てません、つまりその自分の行いによっては勝てない、信仰によって、神を信じる信仰によって勝利を得るんだっていうことを言ってるんじゃないでしょうか。そして10節、主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられますと。信仰のない人に対してはもう神様は必ず裁きを行われるということですよね。主は地の果てまで裁き、ご自分の王に力を授け、主に油注がれた者の角を高く上げられますというふうに書いてあるので、その、死者の、復活について、語っているというよりも、 主をこう褒めたたえる、文脈なので、ここを、復活、の箇所として取り上げるのはちょっと違うかなっていうふうに私は個人的に思います。はい、まあ、そうですね、まあ、いろいろ、まあ、今回この質問を受けたで、あのこと以外にもですね、まあ、その死後一体どうなるんだろう、っていうことでいろいろ悩みが後からね湧いてくるんじゃないかなというふうには思うんですけれども、ただ、私もですね、私も、おそらくですけど私の家系の中では私が最初のクリスチャンだと思うんですね。私の知る限りではですよ、先祖はどうか知りませんけれども、だしそれってすごい恵みだと思いません？誰もそのイエス様のことをですね、誰もその知らない家系ではなく、こう知るチャンスを与えてくださったっていうことを思えばですね、この私が生きている限り、できる限りはその福音を述べ伝えることはできるわけですね。もうまあ、だけど私がそれを語ったと してもですよ、それはその相手が心開くかどうかっていうのは、それはもう本当神様の御心次第だし、私たちができる、クリスチャンができることっていうのはもうそれを祈ることしかできない、あと主に信頼することですね。この生きている限り、それをそういう責任があるわけですよね。先に知ったものっていうのはですね、ということもあるし、だからまあこのご質問された方がですね、信仰を持たれている方かどうかっていうのはちょっと分かりかねるんですけれども、もしそうであるならばですね、そうやってこう、ご家族とかご友人にですね、どんどんこの福音についてイエス・キリストのね福音についてですねお語りになったらいいんじゃないでしょうか。そのなんかこう地獄とかそういうのはもうあまりに、まあ、それも大事なことですけれども、なんて言うんでしょうね、難しいですよね、あんまりね、そういうふうなこう裁きのことに目が行き過ぎるとちょっと異端みたいになっちゃうんですよね。ちょっとなんか焦点がずれちゃうんですよね。やっぱりあと、まあちょっと今の日本の教会に多いのが、恵みにばかり焦点を当てすぎて、その地獄とかそういうふうな裁きのことについて、その側面を一切語らないっていうのも、それもバランスが悪いことですけれども、だけど、どっちも聖書に書かれていることなので、それをこう、一旦受け止めて、そして、ありのままにですね、語ることしか、愛を持って語ることしか、私たち信徒には、できないわけですよね。でもその、さっき彼の文章の中にもありましたけれども、喜びなさいって言われても喜べないっていうふうにね、いうこともありますけれども、ただなんか私が思うのは、まあそういうこういろんなその、まあ裁きとかね、そういうふうに気になることもいっぱいあるけれども、不安はすべて、もうなんて言うんでしょう。思い患うなっていうふうに言ってる箇所もあるじゃないですか。すべてその思い患うことも罪なんですよ。思い患うっていうことは要するに神様を信頼してないってことじゃないですか。だから神様を全部もう全部信頼して、それはいろんなことありますよ。この世界生きてきたらもう本当に嫌なこともあるしね、いやもうわーっていうような言葉がもう本当にクリスチャンになったらもっと多いからね、もうすごいこう霊的にもそういう攻撃があるし、やっぱそのすごく重苦しい時もあるけれども、そんな中でも私たちは、他の人と違うというのはね、クリスチャンというのは全て神様にその思いをね、その重い荷物を全部イエス様に、託することができるんです。 お委ねすることができるわけですよね。だから苦しい時でも喜べる、喜べるっていうか、こうなんていうかな、苦しいその嵐の中でもちょっとなんていうかな、 うん、嵐が外は嵐なんだけどちょっとテントにちょっと入ってるみたいな、なんかこう独特のなんか平安みたいのをいただくこともできるし、それももう真理ですよね。うん、まあね、なんと言ったらなんか伝わるのかちょっとどこまで伝わったか分かりませんけれども、とにかくあんまりこうなんていうかな、偏らないっていうのはとても大事だし、そしてありのままを受け止めるっていうこともすごく大事だし、それは努力によってっていうよりやっぱりこのなんていうかな、やっぱ信仰によってね、得られるものだと思うんですよね。もうね、どんだけでもなんか自分の都合にいいように解釈する方法はいくらでもあるわけですよ。いわゆる自由主義神学っていうのだったら、もうそれこそ聖書自体をそんなに全て神の言葉っていうふうには捉えてないようなね、同じプロテスタントというふうに看板掲げてても、いろんな読み方する人いますけれども、私はですよ、私は聖書はもう誤りのない神の言葉、原点においてですけど、まあ、日本語訳にするとね、ちょっとニュアンスがだいぶその訳によって違ったりするっていうのもあるけれども、まあ、それも一つの学びとしてですね、まあ日々勉強っていう感じなんですけれども、まずはそのまま受け止めるってことは、それからやっぱりそのこの世にある限りはね、自分のやるべき責務っていう伝道ですね、そういうふうなことに、そっちの方にエネルギーを注いだ方がいいんじゃないでしょうか。まだ生きてますからね。そしてもう死んだ、過去に死んだ例えば先祖とかそういう話はですね、それはもう神様に委ねるしかないんじゃないですか。だって私たちがどうかんかな、ああではこうだっていうふうに頭の中で考えたって、なるものはもうなってるしね、先に死んだ方はもう神様にもう委ねるしかないと思ってます。うん、まああとはそうね、まあ、他にもいろいろそういうふうに言い出すとね、長く長く罪とは何かとか、現在とは何かとか、そういうふうな話になってくるし、終末論ってどうなってるのかとかね、いろいろ全部やっぱ一続きでつながってることなので、もうここでいっぺんに語ることはできないんですけれども、ただ本当に学ぶとすごく聖書っていうのは、旧約聖書から新約聖書までもう本当にね、およそ40人の人がもうね、何千年もかけてね、書いたその集大成っていうふうなことですけれども、こんなに一貫性があるのに驚きますしね、もう本当に素晴らしい、書物だと思いますので、ぜひ、ね、ご興味を失わないようにね、そして、なんて言うんでしょうね、聖霊に満たされて、聖霊様に満たされて、もっとね、なんかこう心配じゃなくて、心配事はもう全部神様に委ねて歩まれる、ことができますようにと心からお祈り申し上げます。ありがとうございました。